ンク。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら本物の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、私久しぶりにぎっくり腰をやってしまいまして、ちょっと途中でですね、姿勢を変えながらお送りさせていただきました。ちょっとその姿勢を変えたことによってちょっといろんなことが起きてしまいましたが、はい。さらにお仕事で一光さんと共演しましてですね、やっぱり一光さんって素敵だなーなんて話をしております。メールテーマでは私山里が去年短冊に書いた願い事が何だったかを募集しました。これ偉いもんで全然覚えてなかったんですけども、さあ一体何だったのかお楽しみに。ということで、すいません、今日はですねここまでさせていただきまして、水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカットマンをお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いや、やっちまったね、やっちまった、完全なるぎっくり腰です。今日ぎっくり腰とともにお届けしたいと思います。参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。いやー、今不毛な議論って言った時に、はい、ピキッてなったから今、まあ、感覚的に言うと、まあ、そんなにねすごいもんじゃないって言われちゃうかもしれないけど、あのスラムダンクで三能戦で、あの桜木花道がルーズボールを追っかけてって、あの審判のね、あの本、はい、審判というか得点とかする方に机にガンとガラガシャンって行っちゃうのよ。でその後大丈夫で立ち上がった後にグヒッてなってね、先生目に関わるって痛みが来る時のあの感じにいたのが今の不毛な議論っていうね。あ、ネタバレしたな完全に。
そうですね、
スラムダンクまだね読んでない方、映画見てない方、
あ、なるほど、今結構な大事な、
まあでも分かりませんからね、その映画、そのシーンがどうなるか。
なるほど、
うん、まあその後はもうね、あの急に出てきた松木安太郎がね、うん、そうバンテリンを塗りたくるってとこまではまあ込みですから、バンテリン塗りたくって、はい、あのね、みんな魚住から出てけって言われるっていうところで、っていうお話ですから、これあの嘘を散りばめたんで、どこが本当かこれでも分かりません。ええということで見事にね逃げ切りましたけども、いやっちまったよ。でもさ、ぎっくり腰やったんですなんて話今日みんなしたらさ、俺はここが悪い、俺はここが悪いのね、出し合いじゃない、もうこの前この変な席が出たとかさ、打ち合わせしてみんな、いや本当に昔やっぱよく言ってたじゃん、なんかおじさんたちって病気の話ばっかしてるねって言ったけど、ちゃんとおじさんたちになったのね。子供の頃思ったら、なんでそんな病気の話ばっかしてんのっていう、変な咳が出た。あのもうさ、一番悲しいのはさ、多分うちらの中で、まあそうか、田中君とかを置いてはだ、最年少になるか、セパちゃんが
かな、
かね、あ、そうか、30代のセパちゃんが、あの飲み込む力が弱くなって、あのご飯がすっごい、で、むせ方も、なんかさ、若い時のむせ方ってさ、えへへとかだったじゃない。もう今日、セパちゃんがさ、ご飯食べた時のむせ方がさ、はぁーはぁーってずっと言って、なんかね、ひょっとしたらなんか、AB 同時押しでなんか食べてるみたいな。はぁーっていうね。してたからさ、でもそんなで、ね、みんなでね、心配しちゃって、大丈夫大丈夫って言って。でもうあのみんな、これやばいやつじゃないのって言ったら、先輩ちゃんが大丈夫ですってと思ったよ、飲む力が弱くなってるって話してた時に、いやうちらもやっぱ重ねてんねって。であれ一番最悪かってことだから、大友くんはいくつだっけ今、もうないでしょ、なんかその飲み込めないとかぎっくり腰とか、もうでもないよね、それは若いもんね。そんな話してたなと思って、ね、そのぎっくり腰がさ、もう久しぶりよ。
久しぶり
という。だからそれこそ、え、だから、22ライブ？
そうっすね、
ありました。の時もやったじゃん、俺。あの、その時は、あの、久保田とかね、トロサーモンとか、はい、ネゴ、あ、ダイヤもいたのか、うん、が楽しすぎて、笑ってる最中にピキってなったっていう夢のような、大晦日か、大晦日か30日、そう、それで30日それで行って、そうよ30日それで行って、 朝の生放送があるからって景気満開、はい、生放送でそうコールセット前で行って本当にもう動けない状態で行って、確かその時じゃなかったかな、フワちゃんが、
はい、
石破さんに変なちょっかい出して怒られたの。
わかりましたね。
うん。あと、寿司三昧の社長が来て、どんだけ分かりやすく振っても寿司三昧って言ってくれなかった時じゃなかったかな。もうこっちとらさ、ぎっくりで腰が痛い中で、社長が全然寿司三昧って言ってくれなかった時期だよから、確か。そう。めちゃくちゃ丁寧に振ったんだよ、あの時も。うん。社長でも、じゃあそろそろ、いただけますかみたいなこと言って。社長、ちょっとね、じゃあ、三回目さんの方いただけますかって言ったら、はいっつって。お寿司というものはって始まったのに本当に皆さんに喜んでいただくため我々頑張っておりますありがとうございますって言ってあれって言って、でその後に、あまだこれ いかないなって、ねえそんな美味しいお寿司を提供するのはってもう綺麗振ったらはい我々の努力でございますってあそうその努力の集結した場所といえばそれは皆様ぜひお越しいただければわかると思います一体どこにはいお店にって全然でもずっと横であの右腕みたいな人がその社長の背中をトントントントンしててでもスイッチ探してたと思う
なるほど
今だったそうねえこうずっとトントントントン探してでもいよいよギリギリ CM 間に合わないじゃあ CM 開け行こうみたいなって CM 一回入ってで CM 入った時に、いやー、社長って言ったら、寿司三昧って言ったから。
すぐ行っちゃった。
すぐ行っちゃった。CM 中で社長って。それ本番でっていうのをやっててね。うん、それ見てね、フワちゃんが、かわいいって言って、赤ちゃんみたいって言ってる時が確か。
なるほど。
うん、その時も。その時以来かな。
あれ、2年ぐらい
前かな。その後もやってるっけな。うん、確かぎっくりは。で、いつデビューだったかなって考えた時に、ぎっくりデビューがね、あれなんですよね。ガチンコの時なんですよ、私。
え、
はい。TBS でやってました。前のコンビ、足柄エンペラーってコンビでね、ガチンコ漫才道ってのも、ガチンコってもう本当に TBS も超人気番組、ヤンキーをね、なんかボクサーにしたりとか、ヤンキーを大学生にしたりとか、はい、ヤンキーをラーメン屋さんにしたりとか、そうそうそう。その中に、急に芸人頑張る企画が入っちゃって、芸人を頑張らせるっていうね。ガチンコ漫才道っていう、本当に、数字的にはすっごい悪かったんですよね。漫才道の企画が。やっぱ他がすっごいパワーあったから。そうそうそう。大変でしたからね。その、巨人師匠のもとね、うちらはこう漫才のね、修行するってやつで。本当あの時期はね、嫌でね。街中いたらヤンキーに絡まれるし。
ああ、なるほど。
そう。だから本当に、その、ヤンキーがやる、その、ボクサーのやつとか、大剣とか、そういうのの流れで見てる人が、やっぱり、漫才道始まると退屈だったのか、その怒りを全部ね、俺たちにぶつけてくるんだよ、マジで。うん。お前らの企画つまんねえんだよ、とかで蹴られたんですね、街中で。うん。あの人たち、まあ今、ろくな人生は歩んでないと思うけど。すげえ嫌だったもん、そういうので。うん。図星だったし。うん。まあ確かにね、本当に、ただただネタ見せだけしてる時とかあったからね。ただただネタ見せしてるだけだったはずなのに、オンエア見たら、激動の瞬間がって書かれてたからびっくりした。ナレーション、もう本当にね、ナレーションで何とでもなるんだなって思ったもんね。まあこれ褒め言葉としてね。うん、ね思ったもん。ね、そう。で、そのガチンコ漫才道で、はい、その足柄エンペラーってコメントでね、こう戦っていくわけですよ。で、その時に、覚えてる、あのね、なんか即興漫才みたいなね、回だったのよ。うん即興で、なんかこう、パネルに、なんかこう、25マスぐらいのパネルに、それをこう、じゃあ何番と何番って選んで、ペロンってめくられて、そこに書いてあるお題で即興の漫才しなきゃいけないっていうか、その単語を漫才の中に入れなきゃいけないっていう審査だったの。で、その審査に向かって、それはちょっと TBS のスタジオで、その審査があると、その時まだ言ったのが、うちとレギュラーさんとかね、天心さんとか、ハバハバっていうね、もう解散しちゃったけど、あとは、すごい先輩のヤンキーだった人なんだよな。チャイルド、なんだっけな。まあ、途中がなんとかドラゴンに変わった方なんだけど、その方とやってて、で、その回の朝、もう、当時なんかもう、タクシーなんか乗り慣れてなくてさ、でタクシーでまずこう TBS まで行くってのに浮かれてて、で、しかもそのタクシーさんが、 ドアを外出て開けてくれるタイプで、なんかすげえな、やっぱ TBS とか出るともうドア開けてくれるタクシー乗って、俺テレビ局今から入るんだと思って、開けてもらった時に一番かっこよくないかなと思って、さっそうと飛び出そうと思って、さってやった時にバキってなって、え何これってなって、で全く動けなくなって、あーっつって、何でなったことなかったから、これがぎっくり腰かと思って、でそっからはマジで本当もう90度ぐらいに腰曲げて、でちょこちょこちょこちょこっていう、本当あのテトリスの最初ぐらい、あの形とコマの動くスピード、テンテンテンテン、そうタッタッタッて、あのちょうど4マス5マスぐらいのあいつぐらいの感じで入ってって、で楽屋入ったら、そのえどうしたお前みたいなって、いやすいません腰がなんかバキって言ってって言った時に、俺忘れもしないんだけど、結構全員がわなんかそのボケじゃない時のニヤってしたんでね、はいこれで終わったみたいな、そう一枠消えたなって、なんかあ誰も心配してないし、まあそりゃそうかと思って、俺が逆でもめちゃくちゃニヤッとするしと思って、でなんかでもスタッフさんがコルセットかつけるってギュンギュンに巻いて、でも今見たらやっぱすっごい歩き方も変なのよ、全然横も向けないし、でまあそれでなんとか勝ち進んだけど、でも終わった後に全く動けなくなって、でどうするってなって、あのもうちょっと家帰っても一人だし何もできないです、これ服も着替えるの無理なんでつって、でタクシー呼んでくださって、じゃあもう実家帰ったらってなって、そう初めて、その赤坂、東京赤坂から千葉までタクシーで行ったのを、その時は大デビュー戦、そのぎっくり腰のスピンで、もうタクシーの振動も痛いじゃないのって、でもそれも忘れるぐらい、そのディズニーランドを超えたぐらいのあのメーターの金額の高さ、うわこれどうすんの、これ出してくれるって言ってたけど大丈夫かなみたいな、そうで帰って、家宝のうちは本当にあのずっとね、あのなんかこういろんな冷たいもの塗ってくれて、そうやったの覚えてる、そっから癖づくよなんて、お医者次の日に行ったお医者さんに言われたけど、そっから結構間空いてたんだけど、次になったのが、あの初めて後輩芸人と住む日の初日だったね、うん、次になったのが、それはね何年だ、2000、もう結構2000、もう東京東中野で2軒目の家住んでた時だから、多分2009とかぐらいかなに、あのもっとかな、まあその後輩っていうのはGAG の宮戸なんだけど、宮戸は東京に進出してくるけど、まだ家がない時に、
そう、言ってましたね、思い出した。
に、住む家がないんですって言うから、じゃあ一緒に住もうか、つって。で、住む初日に、俺がくしゃみをしたらぎっくり腰になって、そう、一週間、宮戸は東京に来てずっと俺の腰にバンテリンを塗るっていう。2014か、
でもそうですよね、宮津さん来た
の、そうだ2014
かもしれないですね、言ってましたね、
なったそうで、ずっとバンテリン行って、で俺が仕事先をもらってきて、高いゼリーを食べていいよって言っての、で、あの本当そんな二人暮らしの中で、で宮津は俺ん家に住む前にノンスターの井上の家に住んだ1週間で、ノンスターの井上の家に住んだ1週間がどんだけ華やかだったかをずっとバンテリンの中で言ってるね、あの家でパーティーしてすごいなんかこうセクシーな方が来たりとかしてたみたいなこと言ってね、うん、その時だっけ窓を開けて警察が来た、その時違う、また別の話か、窓開けて、
まあまあその話はまあいいじゃないですか、
そうか、うん、これはね、耐えさせちゃいけないって思うからね、いやでそうよ、だからでその後がだから今度はさらばの、さらばの時か、
そう
そう、さらばの単独ライブにゲスト出演する時にそうなったんだよ。イタリア人かなんかやる？そう、イタリア人をオープニングアクトでやるっていうね、さらばのコントで。
ありましたね。
そうよ。で、それなんかいろいろ台本変えてもらったんだよね、なんか。確か。そうそう、風俗待ち合い所みたいなネタで、結構俺が動かなきゃいけなかったやつを、なんかこう、あんま動かなくてよくしてくれたとか、そんなのがあって。でも、ほんと、それ以来、 で今日よ、今日もう本当にもうね、今日はもう家出てタクシーが迎えに来てくれて、乗り込む瞬間、
あ、またタクシー、
またタクシーに乗り、もう全く前触れなくタクシー乗り込んだしたら、パキッて、うわ、え、嘘でしょ、なんでと。で行ったらもうまたテトリスになって、トコトコトコトコトコって、で、あんたやばいこれっつって、でもうちょっと皆さんすみませんと、来る時にぎっくり腰になりましたって言って、今日なんかずっとね、結構ずっと座ってやってたのよ。本当は動きがあったんだけど、デイデイの最中もずっとそうなのよ。だから本当に、で今もなんかで、そのデイデイが終わって、でもデイデイ終わってすぐに、はい、ちょっとこうゴッドハンドみたいな人がそれいるから、その人にちょっと連絡させてもらってやってしまいました。その人いないけどお弟子さんがいるっつって、でそのところに行ってちょっとやってもらって、少し歩けるようになって、で歩けるようになって家帰って、でちょっともうネットでどういう姿勢がいいかって言ってなってて、そしたら横向きで言ったら、なんか絵的に言うと、ストツーでサガットのシーンで後ろにいる仏像みたいな、あの動きがいいっていうのが書いて、あの動きで待機するのがいいっていうからやってたら、その動きでずっと待機したら、むっちゃくちゃまた痛くなって。で、見たら、同じ動きでずっといるのも良くないって、一緒待ってよと。適度に歩いてが必要らしいみたいになって、うわちょっと待ってよと思って、でまた痛くなって、でこれもうどうしようと思って、したらその知り合いの人が針がいいと、いい針を打ってくれる人がすごい、なんかこの人もレジェンド針師みたいな人がいると、あ本当ですかって、でそこちょっと連絡したら、たまたま今行けますよみたいなって、で今日行ってきてさ、針こうで腰に、あ任せてくださいみたいな、でこう腰にトントン打つわけよ。で打って、でも背中いろんなとこ打ってさ、もう結構ずなんかすごい感覚やったことあります、お母さん、針ってなんかね、刺さったとこでじわつーんってなんかこう重くなる感じ、でもなんか効いてるなみたいな、でしかもその針をやって、その針の先っぽを燃やすっていう技があって、で針が直で熱が入ってきて、なんかそうでなって背中終わって、でじゃあちょっと今度じゃあ仰向けになってくださいっつって、あそっか表も裏もやるんだって、まあ、ずっとわーってやって、そうでもすごいよ、耳の裏とかは、なんか全部神経ってつながってるって言うじゃない、だから意外なところここが実はここ腰に効くとかってあるのとか、そういうやつなのかなと思って、バーってやってて、でやってもらってて、でこう動いても、あ確かに痛み減ってる、すごいなこれゴッドと思って、でなって、でありがとうございますなんて言って、最後表になった時の、こことこことここの針あったんですけど、サービスです、あ針でサービスってあるんだって、ありがとうございます、おかげでなんかよくないです、サービスの針はですね、これダイエットの針で今日の夜食欲なくなりますからって言われて、俺別にダイエットしたいって言ってないんだけど、その食欲なくなるっていうツボを刺してくれたので、これが何がすごいって、俺ね、俺マジで食欲効かなくて、そう、すごくない？その針で、なんかでもお薬飲まなきゃだし、だからさっき山芋シャクシャク食べてさ、でもそれでも食欲、いつもあったらねがっつり食べるんだけど、そのサービスツボのせいおかげで、そうすごいなって、で今に至るんだけど、ただやっぱりそれ完全治癒ではないわけ、さっきみたいに大きい声出したけどピキッてするし、あと体勢もやっぱずっと同じ体勢ってやっぱ危ないらしい、そうで今日お医者さんにもね、聞いたの、言われたのが、今日この後はもうお休みですかつって、
まあ普通そう思いますね、
基本的にぎっくり腰っていうのは速攻性で治るものはないですと、もうただただ安静だけなんですと、ゆっくり横になって休める時間今日ありますか、お仕事はありますって言ったら、今日は深夜に、えってなって。なるよね。いや、それ何時からですか ?1 時から3時までですって。えだよね。そうですか。って、まあちょっとね、できればね、安静してほしいんですけどね、みたいなこと言って。で、じゃあ同じ体勢 でずっととかっていうのは、でももうこれラジオなんかさ、同じ立てずっとじゃん。だから もしかしたらよ、今日もあのギブアップというか、もうごめん痛すぎるってなったら体勢変えると思うのね。
まあそうですよね。で全然ありますもんね。
横になる、その中行ったら、あのサガットステージみたいに、だから小川さんがサガットステージいるみたいな状態になるかもしれない。小川さんの裏に今長ベンチがあるから、そこで横になってやる場合もあるし、あとやっぱね、あのお水をたくさん飲んだ方がいいってことで、でお水すっごい飲んで、俺も 1.9 リットルぐらい飲んでるの。
飲んでるね。ないね。
でそうなると、尿が出るじゃない。でこれまたその腰が痛い時にマッサージとか針とかやってもらったとか、やっぱこうなんか代謝良くなるから、こう飲んで、でおしっこは我慢してくださいと。絶対我慢しないでくださいって。
しないで、
そうだから我慢しないでくださいって。だからこれはもう 1.9 この時点で飲んだから行くかもしれないと。ただね、これ言っても不毛だけやってる時トイレ行く機会は何回もあったんです、その時と勝手が違うんだよ。
確か
だ、スピードが、テトリスの一面なのよ、俺。だったなの。だから、トイレ行くってなったら、間に合わない場合があるかもしれない、今日。だその場合をどうするかは、今日話し合わなきゃなって思ってたのを、ちょっとみんなとゴシップ喋ってたら忘れちゃって。
なるほど。今日そんなことがあるかもしれない。
かもしれない。だから、もし俺が、トイレに行って、戻ってこなかったら、の対策をしとこう。
しとこうってもう始まってますけどね、
だからそれはもう、まあ
まあね、
だまあこれで ね、まあ、ねメンツもいるから、でも一番だからね、おじさんでも焦ってさ、このおじさんたちが「あじゃあ山ちゃん間に合うから俺行く」なんて走ってきて、また腰バキッてやっちゃった。大友くんがだから、
なるほど、一番若いから
大友くんが最悪、俺がもし戻ってこなかったらね、ここについて、
はい、
まあ、
エピソードトーク
か、長歌。
長歌。なるほど。
何か得意な曲をね、
なるほど、
披露してね。じゃあ曲かけろよっていう話なんだけど。もしもの時は、まあでも、そうならないよね、もちろん。気をつけながら。
もう体大事やりますから、早くおっしゃってください。
そうなんですよ。ねえ、だから本当にもう、気をつけて今日やりますけどもね。あとね、さっきちらっと出てきた、その、イタリア人よ。そう、イタリア人の話もあってさ、イタリア人の話もあってさって入り口もおかしいけど、北海道行ってました私、ね、140でもう楽しくて、ね、それから140北海道公演、もうね、1年ぶりで、ありがたかったように北海道共催ホールが満員御礼で、もう本当にありがたい。でしかも北海道はね、リスナーも結構多いじゃない。
そう
ですね、だから淡田駅とかニューヨークニャンチュースとかもね来てたみたいだし、それ以外もたくさんリスナーも来てくれて、ね、でまあ本当に楽しく盛り上がったライブがあって、でもうその後もうライブやって、でどうしても行きたいジンギスカン屋さんがあったんだけど、そこの打ち上げで、そこが10時からしか入れないってなって、でもライブが終わるのが7時ぐらいだったから、ちょっと時間が空くということで、でこれベストはすすきのという町なんでね、いろいろ飲み屋さんがあるんですが、でもジンギスカンにベストの腹を持っていこうと思って、そうなったらちょっともう一番いいのはサウナだなと最近思ってる。で、ニコーリフレっていうね、今札幌では結構こうサウナの聖地的なとこがあって、でそこに一人で行きまして、でもうちょっとこう何セットも何セットもやって、でこうそれにもあっという間に2時間半ぐらい過ごして、でそしたらもう出る時にまたそのライブ来てたっていうリスナーがいて、そうそうそう、あじゃあ一緒にサウナで汗流して、でもう食べてさしてた時に、でこの移動中にね、すごいSNS のトレンドが、トップのところに信じられない単語があった、それがイタリア人がトップに来たの、なんかイタリアの人誰か悪いことしたのかなとか思ったら、どうやらあのイタリア人なの俺の、なんでと思ったら、ミュージックデイっていう日テレのすっごい音楽番組の中で森本慎太郎くんが、イタリア人をやったらしいな。
すご
ひっそり。で、それがめちゃくちゃトレンドで、いや、受けてはいなかったんじゃない、なんか、 なんかやってるなって思うけど、気づく人は気づくで、SNS で、イタリア人、イタリア人、イタリア人ってやって、で、俺の方にも SNS で、イタリア人見ましたって言われるから、もうほんとやめてくれと。封印してる俺のイタリア人。で、トレンド上位になって。すごいねって、森本慎太郎の力ってのは、イタリア人がトレンド上がることがなかったんだから、今までって。どんだけうちらがね、イタリア人でいろんなことやっても、このラジオでイタリア人をね、ネタやっても、ね、SNS 流すもなかったのに、それイタリア人、森本慎太郎がやったらなるっていう。それをなんかこう、みんなでこう、さっき、セパちゃんとしたら、本当にいろいろイタリア人やったけど、結局やっぱ森本さんがやったらトレンドになるんですねっていう、なかなかこう、ちょっと心にズサッとくること。俺、確かに、一発だったなっていう。慎太郎くん、早く俺抜かないと、ね、チャンピオンの役なのに次、ゴリンボーイズで。
山里亮太の不毛な議論。
特設ステージみたいなの作ってくれてて、ね、今曲中にソファーとそこのねソファーだからこう頭を当たる場所にこうマイクがちょっと今途中でねちょっと時間来ちゃいましたね。あれでもしもの時は横になりながらも行けるという状況になりました。ありがたいことでございます。すいませんぎっくり腰なもんでね。私もなんかでリスナーの結構ぎっくり腰話が、愛媛県ラジオネーム、トモとスムージーと嘘と胃袋。ボスこんばんは。僕は高3でぎっくりデビューしました。朝靴下を履いてるとピキッとなってしまいました。その日は大事な模試だったので、早すぎるデビューにショックを受けつつ、コルセット前で学校に行ったのを覚えてます。お大事になさってくださいね。いや、そうなの。絶望すんのよ。そうね、若くてもあんだね。大阪府ラジオネーム、フランシスコザビール。ボスがぎっくり腰とのことですが、僕も今朝、おめものを持った時に背中ぎっくりをやってしまいました。くしゃみをする時にピキッと痛みが走るために、そう、煮え切れないくしゃみしか出て、そう、これくしゃみ咳が難しいなんです。これもう豪快にくしゃみすると、もう大爆発を起こすっていう怖さ。鼻がずっとムズムズしてる、わかるわ。ボスの腰が速くなることを祈っております。我らの体にグルコサミンとコンドロイチンが共にあらんことをグラッツェっていうね。ありがたい、ノルウェーバックもだ。ずっとチングリ返しの体勢はきついと思うので、無理せず四つん這いになったり体勢を変えてたりして大事にしてください。まあ、本当にいいアドバイスだけど、なんでかもう深夜のとエロく聞こえちゃうってね。ぎっくりも、ね、またぎっくりもね、ぎっくり俺はぎっくり腰、つまりさっき言ったみたいに、ぎっくりすらかってもあるんだよね、ぎっくり首もあんねんね。
首も起きてるね。
そう、いろいろあるということで、皆さん本当お体お気をつけくださいませ。ね、ジジイがお送りしておりますけど、そう、ね、ありがたいことなんですけどもね。あとそう、まあ、ぎっくりはね、今のところ大丈夫ですか、皆さんご安心していただければ。で、あとね、もう本当にもう元気だった頃って思い出しちゃうわ、なんかもうこのいろんなね、お伝えしなきゃと思うのがあって、で、一番最近で言うと、この前も先週も言ってた、はい、あざとくて何があるよね、はいはい、IKKO さんが来るって言ったっけ、はいはい、言ってなかったっけ、あ、打ち合わせで言ってたっけ かな。あ、そっかそっか、まだあざとくてに来ることはまだだって言っちゃいけない時期だからね。うん。
大丈夫なんですね。
まあ、今日も多分、でももう大丈夫だと思う。
まあ、そうですね。
はい。IKKO さんがね、番組して楽しみだな、なんつって、そう来てくれて、IKKO さんが、で、あざといって何があるんだって、番組の特性と IKKO さんの相性ってどうなんだろうと思って、あざといとか、ってあるかなみたいな感じで言ったら、でも、めちゃくちゃ IKKO さんって優しいじゃない、昔から。ね、本当に、うん。別荘にさ、何匹蛇を払っても怒らなかったし。
そうですね。
うん。すごい優しい人、IKKO さん。で、俺はもう昔から好きで、IKKO さんが。で、なんか、あざとくて、でも、田中、
そうですよね。
みなみ、さんと平中ちゃんと どんな話すんだろうと思って、であざといについて何話すんだろうと思って、でもうワクワクして、でその日収録ね、俺たちが先に待ってて、スタジオで、そしたら IKKO さんがね、すっごいド派手な格好できたら、もうアイドルみたいな、フリフリのスカート、
いつも以上に
ってことですね。そうで、なんかね、フリフリのスカートぐらいも、森高千里さんの17歳ってあるじゃない、
ね、ちょっとデカめのスカートとか、
そう、 あの感じ。へー。足綺麗だから
ね、
こうさ。
そうですね。
ね。
う
ん、で、スラーっとして、そっからもう、でも結構ミニめなやつで、でもふわーっとしたその、うん、なんていうの、フレアっていうの、あの、すっごいふわふわなミニスカートに、もう本当に綺麗なショッキングピンクなんか、ね、感じで。で、来てさ、で、入ってきた瞬間、入って2秒でもうどんだけだった
。もういきなり。
もうやっぱさ、もう、ああ、もうロケットスタートで、どんだけって言って、いや、もういきなり出ましたねって言って、もう、これ大サービスですよ、いかほどって。もうすぐ。
すぐ。
畳みかけて。で、そっから、もういや、一個さ、今日ちょっとね、あの結構あざとい話していただくことになりますけども、できますかつって、で、やめてよ、そんなできますかなんて、そんな私、信じてくれないんだって、もう背負い投げって、フルコースだなって。で、背負い投げって、ちょっとって言って、目が合った瞬間、もうすっからケッチ使ってたから、オープニングで、もうすごいのよ。うん、フルコース。またその後一切出てこなかったけど、ペース配分よと思って一切ね。まあ俺あと一個さん好きなのはすっからケッチっていうのがね、ちゃんと意味があったっていうね、伝説のね、韓国語でこれはスプーンですかって言われて、これはスプーンですかって叫んです、一個さんね。いやでも一個さん楽しかったですけどもね、またそれちょっとこの後に。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ、TBS ラジオからお送りしております。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございます。ね、でも、一光さんがあざとくて何があるの来てくれて、まあ、盛り上がったんですよ、めちゃくちゃ。でも、その、多分一光さんが全部最初出し切っときたかったのかな。そっからこうガチでいろいろ語りたいから。もう結構、過去の恋愛の話とかもね、ガチで喋ってるし。でも、のっけからもうなんか美容の話からスタートして、まあ、田中みな実さんもね、今美容といえばみたいなとか、それなんか美容トークみたいな話で。で、そっから恋愛の話とかしてて、なんか、過去の恋愛とかで。で、なんか、急にこう、みな実様が、なんか、私たちって似てますよねみたいな。一光さんと。で、似てるって言ったら、一光さんってほら、すごいなんか、謙虚な人じゃない？で、みなみさんが似てるって言って、本題して、いや、そんなね、お美しいあなたと、なんかね、私たちなんかねえって、こっちに来たの？あ、だから一光さん、そっかと思って、俺はそう、この場合仲間だなと思って、一光さんに、そうですね、でも私たちのモンスターはねって言ったら、それは違ったみたいで、モンスターって言ってました。モンスターそれは納得したけど、モンスター分からないけどって言ってました、まあ、その後楽しかったんで、ね、ぜひ見ていただければと思いますけど、本当にもうあの面白い人間ばっかりですから。でそれで言うと、もう面白い人間の極みとこの前ロケしてきて、はい、ロバートの秋山さんとね、はいはい、2人でロケしてきて、土曜はないですのでね、僕はもうあの危なかった、正直。僕がドライブして、うん、秋山さんが来た場所に行くっていう。なんかもう隣でずっと面白いから、もう秋山さんって、もうだってあのキャラクターのね、いっぱいあの、はい、クリエイターズファイルの話になった時に、何人も横で急にスイッチやってくれるからさそう、まあ、それも泣く泣くね、オンエア上は勝ってたけども、ずっと面白いし、ずっとわけわかんない歌当たってるし、でわけわかんない歌ちょっとあのオリジナルじゃないやつをって言ったら、秋山さんってあのカラオケメロディーが歌いたい人なんですよ、
うんうんうん、
だずっと。で山ちゃんだからボーカルやってって、で俺メロディー歌うからって言って、不思議とこのボーカルやってると、メロディーってまあ言ったらね、ボーカルのためのものはずなのに、あの人の表現力でメロディーが主人公を超えていくの。でその瞬間にめちゃくちゃボーカルつまんなくなるんだよ、その間のカラオケをずっと車で3、40分やってたんですけど、本屋ほとんどされてなかったですけども、いや楽しかったですね。だから秋山さんとかもね、本当に秋山さん、本当にこの前あの別の時に、それこそスタジオで見てた石田ノンストラ石田と喋ってたけど、あの秋山さんって結構こう芸人界の中でも絶望させる人の一人だなって話になって、やっぱこう自分が同じフィールドがコントシーとしてコントで戦わなきゃいけない。で、秋山さん見たら、多分 辞めちゃうかもしれないってぐらいの才能だなって話になって、確かにな、俺もベース俺も石田も漫才だし、だから確かにそれはあるなと思うけど、本当だからザキヤマさんと秋山さん3人でロケするときとかやっぱもう結構危険だもんね。なんかちょっと気を抜くとなんかやめたくなるというか、思わず
もう
こんな化け物になんかもう突っ込むっていうポジションでやっとこうなんか意識保ってるけど、やっぱ秋山さんとかまた全然違う。秋山さんのあのボケの生み出し続ける感じとか、秋山さんと友近の台本一切なくやる感じとかは本当にそのなんかルーツみたいなのを聞きたかったんだけど、あの人ボケ続けて結局それを教えてくれないっていうかね。いやーなんかかっこいいよね、なんかああいう秋山さんとかの、あとなんかいろいろなんかこうだが情熱はあるもあってか、お笑いのことをねもう今一度考える機会最近多くて、でそれであのだが情熱あるのをね言ったら足りない二人ってね、僕と若ちゃんのあねユニットの話だったんだけど、それのまあねプロデューサーである安島さんとこの前あのオンラインのね、はい、配信のバーカメラってやってるんだけど、それであの話したんだけど、やっぱ俺ってややこしかったみたいね。
安島さんに
言われて、うん、やっぱそのラジオでねもう本当足りない二人チームで距離取るみたいな、あれってやっぱ腹立ったのかなって聞いたらめちゃくちゃ腹立ってたって言って
やっぱそうで
しょ、でも腹立ってたけど、うん、でもそういうこと言っちゃうから足りないっていうところを愛したんだったって思い出して、でこれは武器になると思って、だからその腹立って終わるんじゃなくて、あこれ武器になって使えるなと思って怒りを抑えてたっていう話してて、でそういうのが多々あったと俺には。なんかその、二人で打ち合わせしてでも、なんかこう、若ちゃんがバーって言った時には、なんかすっごい納得してる、面してるのに、帰った後に、若々しくなくないですかみたいなこと言って、そうだねって言うまで、あの、ずっと目見てくるあたりとか、すっごいなんか、嫌だったっつって。うん。でも、それも、でもこれが足りない二人なんだと思うと、なんかすごいなんか愛おしく見えてって言うけど、まあなんか、すごいそれなんか、ああ、そうか、安島さんすげえなーと思ったけど、でもなんか、帰り道で思ったけど、うん、あ、安島さんめっちゃ俺のこと怒ってたんだと思って、すげえ嫌になっちゃった、急に。
いや
、すなんか安島さんさっき俺のことすげえ怒ってたというの、あれってどうかと思いますよって、距離取ろうかなみたいな空気になっちゃった。危なかったよ、もう。すぐ取るから、俺。
いや、
うん。そう、でも、その安島さんがね、言うわけよ。ね、はい、まあ今言ってもね、だが情熱あるってドラマで、ね、もうオードリー、南海キャンディーズね、もうやっぱドラマ見てる人たちはやっぱすごい熱量で見てるからね、結構ダマでね打ち合わせでも言ってなかった、急にね単独ライブやんなよみたいな言ってきてさ、
お
バカかと思ってこあるじゃんタイミングがってね、もうそこで今のあの流れで結構いい話したのに断れないじゃんっつって、でそれの単語を出すと、うちの相方が興奮しちゃうと、今。もう、うちの相方は、ネタ書かない芸人の方だから、ネタ書かない芸人さんの方は、
あ
の、この、単独ライブの、やるやらないって発言、やっぱね、すごい、やっぱ、言いづらいんだって。
そう。
だって、さ、やろうっていうことは、
だ
から、やるから帰ってきてねっていう。そう。で、それぐらいしたってことは、書いてきた後は完璧にやりますっていうその宣言になっちゃうから、意外とハードル高いはずある。だから自分の口から言えないけど、もごもごもごもご最近してんなと思ったけど、多分安島さんがそれ言って、そう。で、その、多分、まあベストなのよ。今正直。あの、どこの現場行っても、まあ、足がレンペルじゃない、足がレンペルじゃない、南海キャンディーズで漫才やったらみんなお客さんがすっごい湧いてくれるから。絶対今だと思うんだよね。
そうですね、うん、テンション的にも、ね、
そうでもな怖いなと思ってね、やっぱ
ですもん、ね、
そうよ。でもまあでも正直相方も絶対やりたいって言ってるし、うん、まあね、だから情熱あるを見てそれ見たいっていう人もそうだけど、だから情熱あるを見てやりたいと思った気持ちもあるんだよ、やっぱ漫才師ってすごい自分のことをすごい、なんか、 森本慎太郎君と富田さんがやってくれるからちょっと客観視できたとかあるんだよね少し、うんうんはいはい、そうで今までは自分の過去のこう出てる漫才見るとなんか本当にもうシンプルに天才だなしか思わなかったんだけどもうなんか客観視してあ南海キャンディーズってやっぱあいいんだなかっこいいんだって で漫才やって受けて南海キャンディーズってかっこいいんだって客観視してきたから単独ライブやろうね
やりますか
んでもね発表はねまだしないでって会社が言ってたその叱るべきタイミングでしたいからあのまあコンビが揃ったりとかしてる時にいやした方がいいんじゃないっていうか、まあ、だからまだはやるよねやる山里亮太の不毛な議論さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論ねえ絶対さっきの流れで言うタイミングじゃなかったもんね単独やるやらない問題、うん、まあやるけどね
ああそうですか
うんやんなきゃダメだなと思ったしあのドラマ見てて
ああ偉いですね
いやもううんでやっぱねじゃあネタどうするんだって話だよね書かなきゃね書いてんのよ実は
ああそうですか
そう石田に言われてそんなになんか自分に期待しすぎて、うん、そのじっくり山里は練りすぎだと。そう。もうこのスピードで書いたんだから、しょうがない。なんで石田とネタ書けんのって言って教えてくれたのよ。うん、ね。もうそんな、もうこの、すごいスピードで書いて、うん、このスピードで書いたんだから、このクオリティで許してくれよ、みたいな気持ちでやって、うん、で、ネタ合わせして練り上げていく、みたいな、うん。っていうのをね、聞いてから、すごいスピード意識して書いたんだけども、うん、ボケ2個くらいしかなかったんだよね。早く書きすぎて。う
ん一回上がったんですね上がったりしてる
とかなんか やってるよ何個か書いてるけどねでもだいつやれるかってことですよね、うんまあ、タイミングもあるからね、まあ、おしずが結構忙しかったりするん で、うん、そことの兼ね合いで、まあ、書いてますからね、まあ、本当に今会社の、ねまあ、マネージャーさんは本当に多分今嫌な顔してるんだよねだからその、ま、だあなたねっつって、うん
まだ
うん、あなたって、うん、あのそうやって自分でやるって言ってで決まって、うん、でやることがたくさん重なって、うん、テンパってピリピリするタイプの人間じゃないですかだから、うん、絶対いい時期に、ね、場所を抑えたりとかしてで発表もそれに、ね、順次した方がいいって話しましたよねっていう
なのに
今その一番良くないタイミングで言ってるとどうせまたピリつくくせにってそうね、まあ、140とかもね、控えてるからね、でっかいのが夏、
そうですよね、うん、
国際フォーラムとかでね、やるんでね、あとはもう本当に、高知もね、オレンジホールっていう、9月2日、はい、1500人ですからね、はい、
ちょっと続くわけですね。
そう、そういうなんかでっかいところでやるライブが続く時に、お前、同時進行で今までできたことあるかっていうのは、多分マネージメント側の。
ピリピリすんだろ
とピリピリすんだろどうせっつってなんかすっごい空気出すんだろっていうのが多分今ね聞こえてくる
なるほど、
うん、マネジメントサイドから、
ね、言っちゃいましたからね
実際ねピリ俺ピリピリするかどうかってこと、うん、あもしそれが決まったら、はい、あそれはねみんな俺もね大人よ結構
、
うん、むっちゃするピンリピリなんだよ、うん、ずっとカーテンとかこうずっとネジネジしてるんですよなんかストレス溜まった動物みたいなこれはねするなでももうでもやんなきゃダメなんだもん、ね、さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますさあ明けて今日は7月6日明日が七夕っていうことなんですね、なのでですねこう今年も七夕かなんてねこうファンシーなこと言ってたら作家のねセパちゃんセパタクローちゃんがこんなこと言ったんですね山里さん去年書いた願い事覚えてますかっていうね打ち合わせでね言ってたよね正直ね全然覚えてなかったのよ、うん、で皆さん逆に覚えてると実は去年の七夕にこんなメールテーマ募集したんですよ笹に飾れないようなガチの願い事そうみんなのいろんなガチの願い事を紹介したんですけどもこの時山里もガチの願い事を書いたんですって覚えてない なので今日はリスナーに教えてもらおうと。本日のメールテーマ、去年の七夕、山里が書いたガチの願い事を教えてと。僕はどんな願い事を書いたのか、覚えていることや予想を送ってほしい。こんなこと書いたんじゃないですか、まあ、その時聞いてなかった人もいるだろうし。で、笹に飾れないガチの願い事。
そうですよ、
結構こんなこと書いたんじゃないと、本音をさらけ出すみたいな感じなのかね。
そうでしょうね、ガチですから。うん、
でみんなのこれじゃないですかっていうメールを見て、山里も去年のことを思い出したいということですね。宛先メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、 fumo@tbs.co.jp でございます。そしてふもの議論はディールドポイント制 DP 制を導入しております。メールを読めたリスナーには 1DP、 MVP には 10DP 贈呈します。 DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会に初めての方もどしどしメールくださいませ。そして番組ハッシュタグはハッシュタグふもう954、FUMOU のスペルでございますね。不毛のスペル、FUMOU でございます。気軽につぶやいてくださいませ。ね。さあ、ということで待ってます。あ、だから、北海道は、あれよ。あの、もう 200DP 交換したリスナー、確か北海道で、
誰だっけ、
来てた気がするよ。そう。見た、こっちか、北海道じゃなかったかな。最近ね、あのツイッターで見たんでね。スーツ、
あ、そうそう
そうそうそう、なんかあのこのチームがみんないらないっていう空気がする
。めちゃかった。
そう、めちゃかった。いや、ありがたいですよね。そうね、ぜひまた感想も待ってますね。そう、あ、そう、あれがだけど、明日ねやるね、あの、はい、何だ、バカバカもう名前でしたバカ映像なんかね、明日あのやる、はい、テレ系でやるやつでね、
はい、
あの久しぶりにもももクロのかなこちゃんと MC、ダブル MC でやって、で、芸人さんの大喜利の答えを、あの、とにかく番組が全力で映像化するっていう。そう。一撃必殺バカムービーってやつ。で、かなこちゃんとね、あの、MC や、初めてか、二人で番組やるなんて。でも、初回は、カズレーザーと、西田さん、我々の西田さんと、あと、あ、三四郎小宮君。そう、豪華。の大喜利の答えを、もう、金と時間かけて映像化する。これ、ほんとバカバカしくて面白いんだけど、で、その時に、僕らは、そのバカバカしさ、全肯定派、大喜利答える人は、いや、何やってんだよって突っ込みされたんだけど、やっぱ、こういう設定の全肯定って、コント的な能力必要じゃないですか。言ったら、脱力タイムズみたいな。まあ、っていう中での、桃田かな子の、頼りがいのあることにびっくりした。めちゃくちゃ。だって、台本全く関係ないところで、アドリブで、その、世界観の中でコントできるって、いや、成長したなって、ちょっと感動した。え？リコーダーをアナルに刺して、思いっきりヘをこいたら、ファの音が出ました。2時です。
まずいよ。
まずいよ。まとなりの音とまずい。今さ、ね、共に昔ね、戦った仲間と再び会ってね、
そう、
もう着地寸前だったんですよ。かなこちゃんすごかったって。まずいよ、まとめられたと。ね、
いや、でも
すごかったっていうのあって、で、あと番組自体もすっごい面白かった、
ね、面白いです
ね。で、面白いじゃない、そのなんか設定が、で、本当にあの2週やるんだけど、本当に全力でバカなことやってるからすごい笑えるんだけど、いや面白いなと思って、でそのなんか演出の方がなんかこう挨拶に来てくれて、まあこれ制作が日テレ系で放送するんですよ、読売テレビさんが制作で、その演出の人がバーって来て、あ、今回よろしくお願いします、あ、お願いします、なんか面白いですね、嬉しいっす、なんて話したら、あ、そうですか、僕もなんかお仕事できて嬉しいですつって、あ、いや、こちらこそです。いや、久しぶりのお仕事で。あ、本当ですか、久しぶりつって。はい。つって、すいません。あ、以前、何でしたっけねみたいな。あ、あなたが憎んでる鳥人間コンテストです。って言われて。
確か。
キャーいや、なんか、すいませんね、なんて。いや、ちょっとまあ、なすいません。それね、まあ、ねえ。いやいや、でも本当に、あの、スタッフたちもなんか、うん、あのラジオとか拝聴して、あの鳥人間コンテストの話またしてくれてるよなんて言ってますっつって、なので全然あの気にしないでくださいっつって、え、スタッフさんはその ラジオの話してるよって言ってる時、表情はどんな感じなんですか？いや、全然もう、まあ、っていうか、明るい表情ですか？いや、まあ、さすがに明るい表情ではないんですけど、まあでも、本当に真摯に受け止めて、みたいな。そう、確かに、鳥人間コンテストの公式ツイッターが、僕がこのラジオで言った鳥人間コンテストへの思いを文字にしたニュースの、まあ言ったら鳥人間コンテストに対して、こうちょっとぐちぐち言ったことに対するの、公式ツイッターがすごく嫌そうにリツイートしてるの見たことある。
そうですか。
いやでも
リツイートだからそんな分かんなくないですか。
いや文字のあのなんて言うんだろう、天の置き方が
感じましたか。
まあもう本当に愛しすぎての憎しみみたいなとこあるからね。向井にはずっと言ってないけど、パーソナルお前調子どんなよっつって。山里亮太の不毛な議論。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。